それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書箇所は使徒の働き20章13節から27節、新改訳聖書2017年版新約聖書276ページです。使徒の働き20章13節から27節、新約聖書の276ページです。それでお読みいたします。私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて船でした。そこからパウロを船に乗せることになっていた。パウロ自身は陸路を取るつもりでいて、そのように決めていたのである。こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミティレネに行った。翌日そこから船出してキオスの沖に達し、その次の日にサモスに立ち寄り、さらにその翌日にはミレトスに着いた。パウロはアジアで時間を取られないようにとエペソには寄らずに航海を続けることに決めていた。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムについていたいと急いでいたのである。パウロはミレトスからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せた。彼らが集まってきた時、パウロはこう語った。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日からいつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし、涙とともに死に仕えてきました。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。けれども私が自分の走るべき道と乗りを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。今私には分かっています。御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから今日この日あなた方に宣言します。私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。以上です。今お読みしたところから、苦難をいとわず従う者にと題しまして、鈴木手元牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
寒い日が続きますけれども、今朝もこうして皆さんと共に この礼拝に招かれた恵みを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の恵みをお守りくださり、豊かな恵みを持って導いてくださったことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊き主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。前回パウロと仲間たちがエルサレムに向かうため港町のトロアスで落ち合った場面を読みました。一行はトロアスのキリスト者たちに歓迎され7日間を共に過ごしましたが、出発する前日の日曜日、夜通し行われた集会の中でユテコという青年が眠り込んでしまい、3階から転落してしまうというハプニングが起こりました。すぐに下まで降りて抱きかかえますが、もう死んでしまっていました。一度騒然とする中で、パウロは降りてくると彼の上に身をかがめ抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言って彼を生き返らせたのでした。パウロは死者をもよみがえらせてくださる神を信頼し、絶望的な状況にあっても希望を失いませんでした。その落ち着きと望み得ない時に望みを抱いて信じる信仰とは、これまで数々の試練困難から救い出されてきたパウロ自身の経験に基づくものでした。死んでいた青年が生き返るという奇跡、これは主イエスに従うパウロを通してこの場に主イエスご自身が望んでくださりなされた御業でした。礼拝の中でまさに死に打ち勝たれた復活の主イエスが望んでくださって、生きて働いてくださっている、その恵みがこの時目に見える形で表されたのでした。死に勝利された救い主イエス・キリストがご自身を信じる者たちと共におられ、ご自身の復活の命に生かしてくださっている、これこそ何によっても奪われることのない教会に与えられた励ましであり慰めであるということを確認してまいりました。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められました。そしてパウロたちは夜が明けるまでさらに長く話し合ってトロアスを出発しました。今日はその続きです。13節から15節。私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて船でした。そこからパウロを船に乗せることになっていた。パウロ自身は陸路を取るつもりでいて、そのように決めていたのである。こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミティレネに行った。翌日そこから船出してキオスの沖に達し、その次の日にサモスに立ち寄り、さらにその翌日にはミレトスに着いた。ここにはパウロたち一行がトロアスからミレトスに至るまでのたどった航路が記されています。地図をご覧いただきますと、パウロたちが乗った船がエーゲ海の東側を通ってエルサレムに向かった様子が確認できます。当時の船は風を受けて進む帆船が主流でした。エーゲ海では夕方から早朝にかけて強い風が吹きますが、日中はなぎとなり風が止んでしまうので、その間船は港や島陰に錨を下ろして停泊し、 風が吹く頃にまた出発するという感じで進みました。13節は私たちと始まりますように、この書を記したルカも仲間たちと共に船に乗り込んだことが分かります。彼らは30キロほど南に位置するアソスに向けて船出しました。一方パウロは陸路を歩いてアソスに向かうことに決めていたとあります。ユテコの容態を見守ってから出発しようということもあったかもしれませんが、それ以上にパウロは一人で旅することを心に決めていたのだろうと思われます。パウロはある時は仲間たちと共に伝道旅行をしましたが、ある時は単独の旅をしました。この頃パウロはこのエルサレムに向かう旅の先に鎖と苦しみが待ち受けているということを聖霊によって示されていました。この前の19章に述べられていましたように、パウロは聖霊に示されてエルサレム訪問の後にローマまで行くことを決心していましたが、加えてエルサレムで捕らえられることも示されたのです。それで主の御心を問い、慎重に御声を聞くために一人で歩いて旅をすることを決めたのだろうと思うのです。パウロはアソスで仲間たちと落ち合うと船に乗ってエペソには寄らずに旅路を急ぎました。それは五旬祭ペンテコステの日にはエルサレムについていたいと望んでいたからでした。この時パウロたちはアジアとマケドニアの諸教会で集めた献金をエルサレムの教会に届けようとしていたわけですが、パウロはそれを大勢が集まるペンテコステの日に間に合うよう届けて、キリストの教会の一体性を大勢の人たちに示したいと考えていたようです。ペンテコステは杉越の祭りの50日後に祝われるユダヤ教の祭りですが、この時に聖霊降臨の出来事があり、世界に向けた福音宣教が開始されたのでした。おそらくパウロはその特別な時をエルサレムのユダヤ人キリスト者たちと過ごしたいと望んでいたのだと思います。それでアジアで時間を取られないようにエペソの港は通過して旅を急いだわけでした。同時にパウロはエペソの人々に会って話をしたいとも強く望んでいました。というのは当時エペソの教会に入り込み群れを荒らし回ろうとする人々のことや、曲がったことを教えて自分の方に引き込もうとする偽教師たちが忍び寄っていることが聞こえてきたからでした。それでパウロはミレトスというエペソの町から50キロほど南に位置する港町に到着すると、エペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せたのでした。長老たちとは牧師や監督と呼ばれる信仰者の群れを養い導く指導者たちのことです。長老たちとありますように、エペソの教会にはこうした指導者たちが複数いて協力し合いながら群れを導いていたようです。パウロはエペソの町の長老たちに向かって別れの演説を語ります。彼はエペソ教会の仲間たちと二度と会えなくなることを確信していました。そこでパウロは群れのリーダーたちである長老たちに、さまざまな困難を乗り越えて彼らの教会の牧会伝道の働きが守られ強められるようにと最後の励ましと勧めを伝えたのです。18節から21節。彼らが集まってきた時パウロはこう言った。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日からいつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきました。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。この告別の説教は使徒の働きに記されている唯一の キリスト者に向けたメッセージで、もう再び顔を見ることはないであろう仲間たちに向けた遺言のようなメッセージですが、18節から35節まで長く続きますので、本日は前半の27節までを見ることといたします。この説教の内容全体を区分するなら、18節から21節のパウロの過去の働き、22節から27節のパウロの未来の予測、28節から35節の進めと励ましという3つの部分に分けることができます。今日はこのうちのパウロの過去の働きと未来の予測について見てまいりたいと思います。パウロはアジア、すなわちエペソにおける自分の働きについて語っています。それは主に仕える働きであり、度重なる迫害の中で謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕える働きであったと述べられています。謙遜とは、29節や30節の私利私欲を求める人々と対比的に、自分のためには何も要求しないことを意味していると思われます。涙とは、31節に涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたと述べられていますように、牧会における思いやりの涙であると理解できます。そしてユダヤ人の陰謀による数々の試練とは、19章の9節の街道での宣教を妨げられティラノの行動に場所を移したことや、20章3節のシリアに向けて船出しようとしたときにユダヤ人の陰謀があり、マケドニアを通って帰ることにしたことなどを述べていると思われます。またコリント人への手紙第1の15章や第2の1章には、エペソで命の危険にさらされたと述べられており、激しい迫害にあったことが告げられています。このようにパウロの働きは、教会内部の課題や外部からの迫害などにさらされる中で、謙遜と涙をもって主に仕える働きであったのです。そのような困難の中で、自分がどのような信仰の姿勢であなた方と過ごしてきたか、主により頼み仕えてきたか、そのことを思い出して、あなたたちも主に仕え続けるようにとパウロは勧めているのです。20節の益になることとは、信仰の益になることという意味です。パウロは、皆の信仰の益になることは余すところなくあなた方に知らせたと語っています。27節でもパウロは、神の救いのご計画を余すところなくあなたたちに知らせたと繰り返し語られています。パウロがいつでもどこにおいても救いに関すること、信仰の益となることを人々に伝え続けてきたということが強調して伝えられています。そして講習の前、ティラノの行動でも、家々家の教会でも、あなた方を教えて、ユダヤ人にもギリシャ人にも、いつでもどこでも誰にでも、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきり主張したと述べています。神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰、それこそがパウロの宣教の内容でした。虚しいものに頼る生き方から、創造主なる誠の神に立ち返り、主イエスを神が使わされた救い主であると信じて命を得て、永遠の愛に結ばれて生きること、その神の恵みの福音を、パウロはユダヤ人にもギリシャ人にもはっきりと主張してきたのでした。続く22節からは、パウロの未来の予測について語られます。22節から23節。ご覧なさい、私は今、御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみとが私を待っているということです。パウロはエルサレムに行くことを聖霊に示されましたが、 その向かう先には苦しみが待ち受けていました。そこで投獄と観難が待ち受けているということは明らかだが、その後どうなるかなど全容は知らされない。パウロといえどもこれは不安が伴うものだったようです。というのは20章の初め、第3回伝道旅行の終わりにギリシャに3ヶ月間滞在していた時に、パウロはローマ人への手紙を書きましたが、その手紙の15章でパウロはローマのキリスト者たちに自分のために自分と共に祈ってほしいと要請しているからです。このように待ち受ける苦難を前に少なからず不安を覚えていたパウロは、自分が神を心から信頼し神が共にいてくださることを確信してエルサレムに向かうことができるように自分と共に祈ってほしいと人々に求めたのです。ですから13節に述べられていたように、パウロが一人でアソスに向かった旅は、心に起こってくる不安を克服しエルサレム行きの決意を一層固めるための祈りながらの歩みであっただろうと思われるのです。多くの聖書学者たちはルカがこのパウロのエルサレム行きの様子を主イエスのエルサレムでの受難に向かわれる姿と重ねて記していると解説しています。主イエスも十字架に向かわれる前、一人ゲッセマネの園で祈られました。そのイエスに従う宣教者パウロも、これから主の宮戸に続いてエルサレムで待ち受ける受難へ向かって進もうとしているのです。主が自分に備えられた道をひるまず歩み通すことができるように、そして主を信頼し続け御心が好みになりますようにと委ねることができるように、生きるにも死ぬにも自分の身によって主の皆が崇められることを心から望むことができるようにと、パウロは心が強められることを熱心に祈り求めたのです。そしてすべてを主に委ねて平安を得て、パウロは力強く語るのです。24節、けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。誰も変わることのできない自分自身で背負うしかない十字架を前に、私たちは一人になって静まり、生も死も全てをご支配しておられる創造主なる神に向き合うことへと導かれます。私も30歳の時に脳腫瘍があることが分かり、脳外科の手術を受けることが決まってから手術の日を待つ間は自然の中を歩いたり、一人で神と向き合い祈る時間を重ねたことがあったことを思い出します。自分としては落ち着いているつもりでしたが、ナーバスにもなっていたようで、買い物に行った際、見かけた牛乳パックの賞味期限が手術日の12月13日と書いてあるのを目にしたときは心が騒ぎました。しかし静まり祈る時間を重ねる中で、やがて平安をいただき、どんな結果か待ち受けていようとも神が最善の技を成してくださると、すべてを主に委ねることへと導かれてきました。するとこれまで主が良くしてくださったことや、また今与えられている恵みを数えて、心が感謝であふれ平安で満たされたのです。パウロもきっと一人アソスへ向かう旅路の中で深く取り扱われ、すべてを主に委ね平安を受け取ったものだと思われます。今日の聖書には詩編の23編4節を読みました。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。たとえ死の影の谷を歩もうとも、あなたは私と共におられます。このことを確信できるように、私たちは試練を前にして祈りの中で取り扱われます。 主が共にいてくださるから、災いの中にあっても、死を前にしても、慰めがある、希望がある。だからパウロは、どんな時も共にいてくださる主を信頼し、与えられた困難、試練の中に、主が最善の御業を表してくださることを信じて、すべてを委ねて歩むようにと、エペソの長老たちに語って励ましているのです。パウロはエペソ教会の長老たちや私たち一人一人に、どんな困難の中でも主が共にいてくださって最善の御業を表してくださることを信じて歩みなさいと勧め励ましているのです。24節には神の恵みの福音という言葉がありました。神の恵みの福音とは、神が御子イエスを送ってくださるほどに私たちを愛してくださっていること、そして主イエスが成し遂げてくださった福音の御業によって私たちが罪から解放されて永遠の命に預かっていること、そしてその復活の主イエスが私たち一人一人と共にいてくださるということです。パウロはエペソ教会の長老たちや私たち一人一人に、どんな困難の中でも復活の主が共にいてくださること、そして最善の御業を表してくださることを信じて歩みなさいと励ましているのです。パウロはエペソの長老たちに向かって、私の顔をあなた方は二度と見ることはないでしょうと語ります。しかし自分は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせたと言って、委ねられた福音宣教の務めを完全に果たした、誰に対しても責任はないと宣言しています。このパウロの力強い働き、それは主に強められ、支えられ、取り扱われ、主イエスの御業に従ってなされた働きでした。パウロが晩年に書き送ったテモテへの手紙第2にはこのように述べられています。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から救い出されたのです。神の救いの計画は、パウロのように苦難を厭わず主イエスに従う人々によって実現していくのです。私たちはパウロのように、誠の牧者なる主イエス、死に打ち勝たれた主イエスが共におられ、守り導いてくださっていることを深く覚えたいと思います。私たちの悩みや不安を知ってくださり、その苦しみを共に苦しんでいてくださる主、そして私たちにどんな災いさえも用いて最善をなしてくださる主が共にいてくださること、そのことを覚えて、私たちもそれぞれに与えられている十字架を背負って主に従うものでありたいと思います。私たち一人一人もパウロのように、私たちと共にいてくださり、私たちを通して御業を表してくださる主を信じ、そして主の励ましをいただいて主に従うものでありたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は ミレトスの町でパウロがエペソの長老たちに告別のメッセージを語った場面を読みました。前途に困難があることを示されながらも、パウロは力強くエペソの長老たちに励ましのメッセージを語りました。 そして委ねられた福音を最後までしっかりと余すところなく語り続けるようにと励ましたパウロ、私たちもこの福音の宣教の働きをあなたから委ねられていることを覚えます。いろいろな困難があり、またいろいろな不安がある私たちですけれども、私たちを導いてくださる誠の牧者なる主イエスが共におられること、そしてあなたが主イエスを使わせてくださり、救いの恵みの中に私たちを生かしてくださっていることを覚えて強められ、私たちに委ねられている働きを十分に果たしていくことができますように強み導いてください。復活の主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌384番主よ見てもて、これを賛美しましょう。